ここからは毎週火曜日お届けしております片倉よしみさんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住片倉よしみさんとつないで台湾のお話を片倉さんにお聞きしています。さあ、それでは今シーズン、2023年入りましてね、片倉さん今回の放送初登場となっております。台湾在住の片倉よしみさんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは片倉よしみさんをお迎えして今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですね、皆さん、リスナーの皆さんね、台湾っていう土地に対していろんなイメージを持っておられると思うんですけども、はい、ちょっと珍しいというか、はい、ちょっと独特なある図書館があるんですね。
はい、
そこの話をちょっとしたいと思います。
はい、
どんな図書館かっていうと、置いてある本が全部日本語なんですよね。
はあ、
で、これはね、どういうことかっていうと、台湾の南部、台湾のね、南の方に、平東県という、屏風の屏っていう字にね、東と書いて平東っていう場所が、県があるんですけど、
はい、
この平東県の中にある竹田っていうところがあるんですよ。竹の田んぼと書いてね、竹田。
はい。
で、ここにですね、ある小さな図書室がある。で、これは、いわゆる、公共の図書館ではなくて、好きな人たちだけが集まる、図書室の雰囲気なんですよね。で、もちろん無料で入れますし、好きな人が集まって自由に本を読むっていう空間なんですけど、
はい、
この図書室、実はある日本人が絡んでるんですよ。池上一郎さんっていうね、もう亡くなってる方なんですけども、この池上一郎博士を、この、きっかけに、この図書室が誕生したというストーリーがあるんですね。
はい。
私は、ちょっと1月の14日に、そこの池上一郎博士文庫という、その図書室の、式典があったんですね。ちょうど開設から22周年記念ということで、1年に1回必ずこの式典をやるんですけど、そこにちょっとお邪魔してきたんですけどね。
はい、
で、この池上一郎博士、どういう人かっていうと、日本統治時代、1895年、明治28年から、1945年、昭和20年まで、台湾は日本の統治下にありましたよね。
はい。
で、日本の一部ですから、当然これ戦争も、日本人として戦争してるんですよ。で、この池上一郎さんという人はですね、実はこの武田というところに、軍医として、赴任したわけですよね。
はい。
で、それが昭和18年のことで、しかもこれ1年半後にはもう終戦なわけですよね。で、それでもう、わずか1年半ぐらいのね、滞在期間だったんですけども、この池上一郎博士の心の中に、この台湾のこの平等、ね、武田っていうこの場所が、何か特別なものがあったんでしょうね。やはりすごく戦後も引き上げた後もこの土地を気にしてたらしいんですよね。
はい。
で、日本統治時代っていうのは当然これ教育は日本語でしていますから、日本語ができるお年寄りがいるわけですよ。当時は若い人ですけどね、当時は子供とか若い人ですけども、はい、これが戦後70年過ぎてね、このお年寄りになって今も元気なんですよ、皆さんね。はい。で、この人たちが子供の時に培った日本語で、本を読みたい。そういうふうに考える人たちのことを考えてね、この池上一郎博士は、自らの蔵書を、この武田に寄贈したんですね。
はい。
で、このいただいた本を、じゃあどうするかって時に、当時、武田のこの駅の横に、もう使われなくなっていた穀物倉庫があった。
はい。
で、この倉庫をちょっと改造して、そこに本を収めて、興味がある人が自由に入って、そこで本を読むってことができるように、整理したわけですよね。これが池上一郎博士文庫の誕生なんですよ。だからそこに来るのは、当然これ日本語世代と言われるね、戦前生まれの、今で言うとお年寄り、かつては子供たちだったんですけど、
はい、
この子供たちだった人が年を取ってね、今も老人になってますけど、この老人たちが思い思いにやってきて、その池上一郎博士文庫で日本語の本を読む。 そして、まあ、雑談をしたり、おしゃべりをしたりね、このお弁当を食べたりして、まあ、交流する場になってたんですよ。
ええ。
それが、この22年目を迎えた、ですね。
ええ。
で、この式典があったんですけど、私もそこにちょっと行ってきたんですけども、まあ、当然ね、今、このかつて子供だった、日本語で教育を受けた人たちは、70年の歳月を経て、みんなお年寄りになっていて、で、もちろん、こうね、天国に旅立ってしまわれる方もいるわけですよね。そうなると、当然、この池上一郎博士の、ね、この文庫の、まあ、ユーザーっていうんですかね、こう、そこで本を読む人の数、どんどん減ってきますよね。
はい。
で、ところが今、この地元で日本語を勉強する学生とかが、ここをお手伝いしたり、本を読みに来たりしてるんですよ。で、私はね、これも見てると、この池上一郎博士という、このね、私ももちろん会ったことはないですけども、この池上一郎博士が、こう願ったこととか思っていたことっていうのが、まあ、今、ね、この世代交代って現実は目の当たりにしつつも、下の世代に受け継がれてる姿をね、こう見ることができて、非常に、まあ嬉しいというかね、
はい、
まあ、無料な感じがしますよね。で、言い換えれば、その池上一郎博士が蒔いてくれた種がですね、台湾の人々によって育てられて、今新しい世代に、その、ね、果実が実って、それを今若い人たちが興味を持って集まってくる。まあ、こういう形で日台の交流が進んでるんですよね。まあ、こういうね、話は、本当台湾には、まあ、いくつもこういう話あるんですけどね。まあ、台湾の人々と、まあ、日本人がどのようにね、こう関わっていたのか、そして今どのように関わっているのか、まあ、あともう一つ言えば、これからどのような関わりを持っていくのかってところを、まあ、ね、集まって皆さんといろんな話をしたりね、するわけなんですけど、
はい。
まあ、珍しいですよね。
そうですよね。じゃ、片岡さん、だから接してる、その池上先生と、当時いたその、今のね、70代の皆さんと、そして若い人たちのこう接点がね、全部時代が違うんですけれど、こう交わるっていうのはなかなか興味深いですね。うん、
そうですよね。その交わるそのきっかけが、日本語だったり、
はい、
歴史だったりするわけですよね。
そうですね。
ですから、まあ、当然ね、その、武田っていうのは、まあ、日本語でこうやって地名を言ってますけども、
はい、
当然と、その土地にはその土地の言語があって、まあ、そこは特に八華人ってね、客の家と書いて八華って言われる人たちがいるんですけど、この八華人が多いところですから、はい、まあ、人々は普段は八華語を話してるわけですよ。で、まあ、日本語ができる人は日本語も使いますけどね。で、そういう、この言語が複雑な事情なんてのも台湾の特色なんですけど、
はい、
まあ、そしてそこに今日本語を学習してる若い人たちが、また自分たちのペースで日本語を勉強して、日本の本に親しむっていうことがね、こう目の当たりにできるわけですよね。うん、これもやはりね、まあ、日本と台湾の間の歴史っていうのもいろんなことがありましたけど、やはりその中の一つとしてこういう、まあ、受け継がれていく歴史というかね、そういったものがあるんだってことを、まあ、感じずにはいられませんよね。
はい。片岡さん、その、本になるんですが、量的には結構あるんですか？寄贈された
ものっていうのは。はい、寄贈された本の数はね、まあ限界があったと思うんですよ。
ええ。
だけど、その後、この池上一郎博士文庫の存在が、まあ、私なんかもね、こう原稿を書いたりする仕事をしてますから、いろんなところで紹介するわけですよね。
はい。
で、そうすると、例えば台湾在住の駐在員だとか、まあ留学生だとか、あとは日本にいても台湾に比較的頻繁に来る人たちが、どんどん本を寄贈するようになってくるんですよね。
ああ、なるほど。ええー。
だから本はどんどん増えてくるんですよ。
増えてく
る。うん。で、しかも、その古い本が多いのかと思うと、そうではないんですよね。
そうではないですね。へえ。
うん。きっと、そのね、新しい本も入ってくるし、
はい。
まあ、特にお年寄りがね、特にこう、日本の雑誌なんかを読みたいって時に、まあ、お土産でね、こう、日本から来た旅行者が持ってきて、それを置いてったりしますから、結構新しいものとかあったりね。
はい。
あとは日本人学校とかに通ってた、生徒の親御さんが、日本に帰国するときにね、本を寄贈して帰ってくみたいなこともよくあるんですよ。だから、百科事典があったり、漫画の日本の歴史の本があったりね。うん、結構バリエーション非常に豊富なんですよ。
本当ですね。
うん。 ちょっとね、こう旅行で、もちろんこれ無料でね、開かれた空間なので、まあ、皆さんもこの武田ってとこ決して交通が便利なところではないんですけど、もう本当に南国風情たっぷりの、非常に魅力的な土地なんでね、ちょっと旅行の途中にこういうとこに寄って、まあ、図書館覗いてね、ちょっとご挨拶なんかしたら面白いのかなって思ったりしますね。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスをお送りしました。今週もお相手は台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、台湾とつないでお届けしました台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。